マタイの福音書28章18節から20節です。新約聖書第3版の方は63ページ、2017年版は64ページです。マタイの福音書28章18節から20節まで。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においてもすべての権威が与えられています。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。今日のメッセージは神からの二つの使命と題しまして、小板先生よろしくお願いいたします。
お祈りを捧げいたします。恵み深い天のお父様、これからあなたの命のお言葉を取り継ぎます。取り継ぎます私自身を十字架の血とご聖霊によって清め聖別してください。そして皆様の心にあなたの御言葉が残り、ご聖霊とともに生きるものにしてください。尊いイエス様の御名によって祈ります。アーメン。今日も皆さんと一緒に大切な御言葉を味わえることを心から感謝いたします。今日は礼拝2部が礼拝の後ありますが、礼拝2部私に与えられたチャンスはあと2回になりました。ですから今日と2月で、3月はいろいろ行事が立て込んでおりますので3月はしません。ですからあと2回の中で、私がどうしてももう8年間ほとんど私が大事だと思うことは語り尽くした気持ちでおりますが、もう一つ今日どうしても語らなければならないという思いを神様がくださいました。それは神様から私たちはもちろんたくさんの命令は聖書中にあるんですけれども、大きく言うと2つの大命令によって生きているということを今日述べたいと思います。それは創世記の1章26から28とマタイの28章18から20です。まず神の先行する恵みを見ましょう。神は私たちを愛して命を懸けて私たちに命を与え、天と万物を作られました。2. 御子イエスを救い主として与え、私たちを永遠の滅びから救い、罪の許しと永遠の命を与えられていますことをいつも感謝しましょう。その恵みを受けた私たちが神様から神への応答として2つの2大命令があるということを今日見たいと思います。2大使命、2大命令、神様からの。その一つはもう皆さんご存知のように、すべての人に主を伝えるという世界宣教命令という、世界、そして世界中に主の教会を立て上げるということが私たちクリスチャンに与えられた第一番目の最大の使命です。御言葉はこう補っておっしゃいます。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。マルコの16章15節、 OMF の宣教師や多くの宣教師はこれらの御言葉に促されて、いろんな外国の地に使わされ続けておられます。感謝します。そしてイエス様は今日の読んでいただいたマタイの28章でこうおっしゃっています。あなた方は行って、行ってというのは世界中に行って世界宣教をしなさい。 そして関係づくりをして伝道しなさい。そしてあらゆる国の人々を弟子としなさい。ここであらゆる国の人々をクリスチャンとしなさいと言われていないことに意味があります。弟子としなさいということは、主の弟子の集まりである主の教会を立て上げなさいということです。ですから世界宣教と主を語りっぱなしではなくて、その各全世界に主の教会を、主の体なる教会を立て上げなさいという、世界宣教と教会を立て上げることはセットであるということを覚えたいと思います。ハドソン・テイラーがオーメフを創設なさった後、オーメフは賢い教会、宣教団体ですから、福音を述べ伝えるだけではダメだということにお気づきになりました。そして歴史の中で世界宣教、福音を伝えっぱなしではなくて、それぞれの国に教会を立て上げなければ伝えた福音は実を結ばないということが分かったんです。ですから今世界中の宣教団体は福音を伝えるだけではなくて、伝えた後教会を立て上げるということとセットで福音宣教と教会形成をしているということを今日皆さん覚えていただきたい。それでそのことにお気づきになった謙遜な宣教団体は、オーメフだけではなくて各地に行かれたら、自分たちが宣教をするだけではなくて、その国のすでにある教会と信仰的に合う教会のグループと手を合わせてですね、伝道するということと教会を立て上げるということを、その国のすでにある団体と協力しているということを皆さん覚えてください。その一つとして、今オーメフはジェカやいろいろな教会形成をする健全な教会と手を組んで宣教するということと、主の教会を立て上げるということを分けないで一緒にやっていらっしゃることは、本当に健全な宣教団体だと私も尊敬しております。そして父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。今日子どもメッセージをされた吉田さんと打ち合わせをしたわけではないのに、本当に同じ御言葉になりました。感謝です。そうです、イエス様は世界宣教するときに、あなただけが世界福音を伝えるんではないんですよ、世界宣教をするときに私も一緒に働きますよとおっしゃったのです。この命令のために私たちを神様は用いられますが、三位一体の神も共に働き続けておられるということを今日覚えましょう。それがなければ誰も救われないのです。私たちの救いというのは神様の技であると同時に、神が使わされて私たちに福音を伝えてくれた人々の共同の技であるということを覚えたいんです。ですから私たちは神様の働きがなければ誰も救われないという理解と同時に、誰かが福音を伝えなかったら誰が聞くことができるでしょうというローマの御言葉を両方大事にして、ああ私たちは何もしなくていいんだ、どうせ三位一体の神が全部働くから世界宣教は人間は何もすることがない、そうとは聖書を教えてない。私たちの全部の力の技ではないけれども、伝える人がいなければ誰がイエス様を知ることができましょう。ですから私たちはご聖霊に頼って伝え、聖霊が働いて人が救われるということです。と同時に今日2つ目の大命令を見たいと思います。それは創世記の1章28、埋めよ増えよ、地に満ちよ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生物を支配管理せよとおっしゃいました。 します。喉飴。アーメン。じゃあ続けますよ。丸一、神は万物を作られた偉大な神です。あがめます。神は万物を作りっぱなしではなくて、万物を保持、管理しておられる。そうでなければ万物はバラバラになり、保持されないということです。このライトハウス教会の建物も同じなんですね。どこの建物も建てて終わりで、その後管理する人がなければその建物はダメになっていきます。ですから何かを作るとか建てるということをした後、管理するという保持するという働きも絶対必要なんですね。ですから神様は全世界の創造者であると同時に全世界の保持者、管理する方であるということです。私は今8年間ライトハウス教会の街道に住みながら、だんだんこの建物の癖と申しますか、内容が分かってきました。で、本当に2週間暖房がなくてご迷惑をかけましたが、先週金曜日に着きました。皆さんどうですか？今日は暖かいでしょう。本当床暖もあってですね、そして部屋中ファンが回ってるんですね。本当に暖かい。それで11月頃からですね、このこちらのストーブをつけたまま私が家に帰ったら凍結するということが分かりました。ですからその考えは凍結しまして、それでですね、床暖がついてるボイラーを一番節約して小さくつけて帰るんですね。そうすると床暖が働くので凍結しないということが分かりました。つまりですね、私がここで なぜそのような話をするかというと、物は作られて終わりではなくて、作られて完成した瞬間から管理する人が必要だということです。で、全世界も神様は作りっぱなしではなくて、作られたこの自然と人間を継続していくように守る、保持する働きをしておられるということなんです。と同時に、その中にですね、そのことが、御子は万物を保っておられますとヘブルの1章3節にあります。丸に、神は万物を保持管理する使命を人間にも与えられました。つまり神は万物を保持する働きを、伝道と同じように、伝道も人間と一緒に伝道されるように、万物を管理し保持する働きもご自分でしようと思いになれたらそれでできますのに、あえて人間を用いていらっしゃる。私たちは神の万物の保持管理の使命に人間も加えられたということを今日しっかりつかみたいと思うんです。それが私たちの仕事であるということです。子育て、家事もとても大切な神様からの使命です。奉仕もすべてそうです。また職業、漁業、林業、農業、工業、商業、医療、福祉、教育、金融業、国の仕事、他いろいろな国の言葉を教える、世界中の人々がコミュニケーションを図りながら協力し合って世界管理の使命を果たす、そのような仕事、まあ、ここに書ききれませんけれども、それらすべてはですね、つながっているということです。それは互いに補い合って、神からの大命令、世界宣教命令と同時に、世界宣教と教会形成命令と同時に、世界管理をしなさいという創世記の1章28の命令のために、私たちの職業の意味があるということなんです。ですから皆さんが今なさっている お家でのお仕事も、また皆さんがなさっている職業も仕事も、実はそれは無意味な仕事ではなくて、神が作られた世界を管理するお手伝いをしている大事な大事なお仕事だということです。私はクリスチャンの方に、先生、聖書の中に職業の土台となる御言葉がありますかと聞かれたら、丸さんを答えます。クリスチャンになると初めて創世記1章26から28から仕事職業の意味が分かりますよと教えます。つまり職業という、あるいは仕事という、あるいは家事や子育てというものはとても大切で、それは神が作られた自然と人間を保持する、保っていくための大切な働きで、その御言葉は創世記の1章26から28に言われている世界を管理しなさいという御言葉が職業、仕事、また家事、子育ての土台ですよと、私は確信を持ってお答えします。第一の使命、世界宣教、教会の立て上げと同じように、神様は私たちにだけ世界管理を任せられたのではなくて、神は今も世界管理の技をし続けておられるということがヨハネの5章にあります。お読みします。私の父は今に至るまで働いておられます。それで私、主イエスも働いているのですとあります。これはですね、世界宣教も世界を管理する働きも父なる神もイエス様も今も働いておられるということなんです。そして私たちにもその使命を与えておられる。世界管理の仕事は神と私たちの共同の技です。仕事、職業は神の世界管理のお仕事に参加させていただく光栄なことなんです。ですから皆さん、今日から皆さんが明日からお仕事にお出かけになるとき、また家事や子育てが続くときに、今日のメッセージを思い出してください。ああ、今日はただ嫌な仕事に行かなきゃいけないんじゃなくて、これは神が作られた世界が回り動き、互いに協力して、神の世界管理の仕事の一端を自分も担っているんだという意識を今日から持っていただければ幸いです。世界管理の仕事は神と私たちの共同の技です。世界宣教の技も神と私たちの共同の技です。仕事、職業は神の世界管理のお仕事に参加させていただく。仕事、職業の聖書的な意味が分かると聖なるやりがいが与えられます。そうです、自分がやっている仕事は聖書の中にある創世記一章の御言葉を土台にして世界を管理している一端に自分は加わっているんだという意識ですね。もちろん世界宣教、伝道と仕事を分けることはできませんから、職場で良い働きをなさって証しをすることで伝道しているということですから、この2つの大命令はつながっているということも申し上げたいと思います。仕事をしながらその仕事の振る舞い、そのイエス様の香りを話すことによって、皆さんは職場、学校、家庭で証し人として仕事をしながら同時にイエス様を伝えているわけですね。 仕事はそして人間の堕落前から神が人に与えられた使命だということを創世記の2章15を後で読んでください。主は人を連れてきて、これはアダムですけれども、アダムを連れてきてエデンの園に置き、そこを耕させまた守らせた。神様が人類の最初のアダムに与えられたお仕事はある面でその園に置き、そこを耕させ守らせるお仕事でした。これはですね、アダムとエベが神に背き罪を犯す前に認証は書かれてますから、ここに意味があるんですね。仕事職業というのは堕落前から神が与えられた、人間に与えられた技だということです。そして私たちは自分に与えた使命、仕事をすることを通して成長していくんだということです。そしてイエス様のことを考えましょう。イエス様も第二のアダムとして十字架にかかるためにクリスマスにお生まれになりましたが、イエス様のお仕事は何だったでしょうか。皆さんご存知ですね。暮れによく歌われる歌、大工ですね。はい、イエス様は大工さんでした。イエス様は大工というお仕事を、大切な神から与えた世界管理の使命として行われたということに意味があります。マリオン、さあ創世記、人を我々父子聖霊の三位一体の神の形、神の形っていうのは神のご性質、愛と清さ、正しさとして我々の似姿、互いに愛し合う神の似姿、創造する能力に作ろうと。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしようとおっしゃいました。つまり世界管理の仕事を命じられました。この支配しようという意味は、人間が私利私欲のために自然を伐採することでなくて、神の御心に沿って自然を管理しなさいという意味です。仕事職業は私たちが三位一体の神のご性質、互いに愛し合う性質、愛と誠実さ、創造性に似せて作られていることを示すものです。ですから皆さんもそうですよね。皆さんがお仕事をしながら、料理を作りながら、創造性があると思うんですね。つまり今まではない料理の作り方をちょっと工夫が与えられたりですね、あるいは物を作る、あるいは絵を描く人が、その本当にその神が与えた能力を発揮して、人にはできない新しい工夫をして作り出すということは、神が創造者である性質に似せられている私たちが作り出せるわけです。また新しい工夫が生まれるということも神の性質に似ているということで喜びましょう。私はいろいろな方にご馳走になるときに、それぞれの料理で同じ味を経験したことはありません。作る方の味が全員10人いたら10人違います。それは素晴らしいことです。そのそれぞれの作る方はそれぞれ工夫なさって食事を作られています。その工夫というのは神の創造者のご性質に似せられて、そのお料理を作られたということです。神は工夫の神ですから、創造性豊かな方ですから、私たちは神から与えられる仕事、そして奉仕、これはボランティアを含めて教会の奉仕すべて、そして職業を通して成長し、神のご性質、互いに愛する、誠実さ、創造性、芸術、工夫して何かを作り出す等に似せられていく大切な意義があるものです。マルコ 人間の世界では仕事、職業、その地位、失業中、病、障害をお持ちになって優劣や差別が地上で行われておりますが、神の前では一切の職業、仕事の差別はないということを覚えたいと思います。イザヤの43章、私の目にはあなたは高価で尊いとおっしゃいました。あなたの仕事、職業が高価で尊いじゃなくて、あなた自身は高価で尊い。私はあなたを愛しているとおっしゃいました。私はあなたの地位、職業ではなく、あなた自身の存在を愛しているとおっしゃってくださっています。あなた方は私たちの主栄光のイエス・キリストへの信仰を持っていながら、人をエコひいきすることがあってはなりませんとあります。私たちは職業や仕事によって人をエコひいきや差別をすることをしません。神様の心を持ちましょう。神は私たちの価値を仕事や職業の地位では測られないということです。素晴らしい愛のお方です。丸六、仕事、教会の奉仕、職業で最も大切なことは何でしょうか。それは今与えられている仕事、奉仕、職業は主語が大事ですね。誰かさんに言われてやってるんじゃなくて、神が私に与えられた使命であるという自覚が一番大事だということです。もう一度申し上げます。今与えられている仕事、奉仕、職業は誰かさんに言われてではなく、もちろんそれは最初はきっかけはそうかもしれませんが、今私がこの仕事、奉仕、職業の場にいるのは神が私をここに使わされたという自覚が最も大切だということです。つまり偶然、意味のないものはなく、神が地の塩、地の塩というのは世の悪、罪の腐れを防ぎ、世を清める使命として皆さんをこの世に使わし、そして世の光、これは仕事、奉仕を通して神の素晴らしさを、栄光を表す使命として皆さんは使わされている仕事場、奉仕の場、職場であるという自覚を今日から持ちましょう。正しいバランスを持って、無理をしすぎて心の病になることを神は喜ばれません。倒れる前に祈りながら専門機関に相談をしてください。病や退職になる時もあるでしょう。でもその時にも神は使命を与えてくださいます。それはあなたは無価値で何もすることがないではなく、あなたは多くの人々のために今祈る奉仕がありますよと祈ってください。私はもう心に決めています。将来私はいつかは入院して床につく 病気のゆえに仕事ができなくなることが想像できます。でもその時に私は今から決めています。その時には多くの大目婦や教会や、また私に祈ってくださいと知らせる人のために祈ろうと今から決めています。祈りも大切な仕事、奉仕、また大切な世界管理の役割だということを覚えてください。皆さん、一つ一つの仕事、奉仕、職業がつながって世界管理を行っているということを繰り返し覚えましょう。丸七、仕事、奉仕、職場はすべてがうまくいく場ではありません。皆さんもつらいところを通っていらっしゃいます。すべてがうまくいく場ではなく、神の訓練の場として受け止めていただきたい。そして神は共におられるのです。支えてくださるのです。大きなさん、仕事、職業を決めるとき助けになることを述べて終わります。まず祈りましょう。私をふさわしい仕事、職業に導いてくださいと真剣に祈ってください。若い方々、 今から祈ってください。私を神様がどのような仕事に就くことを喜ばれるか教えてくださいと今から祈ってください。またもし皆さんがお仕事をなさって職場の事情でお仕事ができなくなった場合、転職する場合も祈ってください。神様は私にふさわしい仕事職場を与えてください。また今休むべき時ならばそのことを見分けさせてくださいと同時に2番目に大切なことを述べます。神は私たちを母の胎にいる時から大切に作られたと詩編に書いてあります。あなたこそ私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられた方です。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。つまり私たちは偶然の産物ではなくて、生まれる前から救いに選ばれて、またお母さんの体内で命が与えられ、内臓が作られ、その時私たちにそれぞれに賜物が与えられているんです。神は私たち一人一人をオンリーワン、唯一ユニークな大切な存在、その人にしかない特徴能力を与えておられるということです。もう一度申し上げます。神は私たち一人一人をオンリーワン、唯一ユニークな大切な存在、その人にしかない特徴能力を皆さんに与えておられるということです。私はスマップというグループが大好きでした。解散して残念です。まあいろいろあったんでしょう。私のところには相談に来てくれませんでしたので、助言してくれません、助言できませんでしたが、でも彼らの中で歌で一番好きな歌があります。それはごめんなさい、あんまり詳しくないので、歌の題名は、まあ皆さんオンリーワンという歌ですね。題名は何でしょうか。世界、はい、世界で一つだけの花。あの素晴らしいですね。神様は私たち一人一人に他の人と比べる必要がない種を与えられた。それは能力や命を与えた。そしてそのあなたにふさわしい花を咲かせればいい。他の人の比べることなんか愚かなことだというような内容の歌。私はあの歌を聞くたびに聖書を思い出します。本当にそうだな。神様は人と比べて自分の価値基準、地位を決めるんじゃなくて、自分に与えられた賜物を生かすということを、それをもちろんあれを作った方はクリスチャンではないと思うので、私たちがそこに加わるとすれば、その花を咲かせるのは神の栄光を表すためです。と同時に、生まれて小さい時から好きだったこと、やりがいを感じたこと、いろんな経験は神があなたに与えられた賜物の可能性がありますから、ぜひ人生を振り返ってみてください。祈り尋ねましょう。神が私に与えられた賜物は何ですか？それを生かして神の栄光と人の役に立つ仕事、職業は何ですかと尋ねてください。証を短くします。私はこの詩編の139から教えられたことは、クリスチャンになる前も神は生まれる時から、生まれる前から選び、生まれた時から私たちをお母さんの体内の中でそれぞれに賜物が与えられたということは、私たちが幼い時から好きだったことと神が与えた能力は関係があるということを学びました。で、私は悩みの多い家庭で育ったんですが、今は無駄ではないということが分かります。私のところに今相談に来ている方がいます。家庭の悩みの中で、その中で私は多くの悩みの多い家庭で育ったものですから、何か上から目線で助言をしておりません。ただ聞く、寄り添って聞いていますが、 それはとても役に立っています。本当におつらいですねという言葉でお聞きして、そしてふさわしい御言葉を聖霊が示された時には最後に御言葉を読んで終わります。ですからその頃から私は神様が本当に人に寄り添えるものにしようとされて、その家庭に生まれさせてくださったんだなと、私は今父と母を私は本音で感謝しています。私にとってはあの父と母でなければ生まれてないわけですから、神様が完璧な親でなくても私に選ばれた父と母を感謝しています。そのことのゆえに私は存在していますから。また私は高校生の時にこのようなことを、このメッセージを準備しながら思い出しました。皆さんにもう何回かお話しましたが、私は高校時代、昼食の時、お弁当の時間になると、女性のところに行くと問題なので、男性の人を見渡して、一人でポツンと昼ご飯を食べている人のところに行って、毎日ですね、そういう人を見つけて、僕は君の横で昼ご飯ば食べてもよかねえと言ってました。と相手びっくりしましてね、いいよって言って、じゃあ食べようかって言って、で次の人はまた別の人のところに行ってですね、牧師でもありますし、でもですね、今思うと、もうその頃からですね、私は人と人に寄り添うことが好きだったんですね。それで本当にそのような性質を神様くださったなと思います。またちょっと時間の関係でもう一つだけ明かしさせてください。私のに友人が高校時代できましてですね、高校になるといろんな出身中学から来るので最初から親しくならないんですが、私は一人の人と友達になりました。もちろん男性ですけれども、彼がですね、高校2年の時、一番この受験に大事な教科の時間のシーズンに入院してしまったんですね。入院して、その時彼が入院した病院は私が家に帰る反対の病院に入院したんですけれども、神様は私にこんな志をくださいました。私はそんな完璧な男じゃないんですが、その時にはですね、自然にこういう思いになったんです。ああ、彼は今入院した、でも今は一番受験にも大事な時期の大事な教科の時間だな。じゃあ僕は今日から毎日彼の病院に行って、今日の授業を大事なところ全部ポイントをノートして彼に教えようと思ったんです。で、私は実はですね、飛ぶ抜けて頭は良くなかったんですけども、教えることを好きだったんですね。ですから私は一生懸命ですね、その時は日頃よりも一生懸命授業を受けてですね、なんとか彼に授業が終わったら毎日ですね、その病院を訪れて、その日にあった教科を内容を教えたんです。それ1ヶ月以上経ったんですね。結構病気が1ヶ月か2ヶ月か忘れました。それでですね、神様は3つのプレゼントをくださいました。一つは彼が退院できたこと。で、彼がですね、優秀になりましてね、彼お医者さんになりました。で、彼は人柄が良くてですね、地域医療に使いたいということで、今も本当に熊本に帰る機会ないんですが、本当に会いたいです。だから彼は本当にそういう開封してくれました。3つ目にいいことが私にありました。私はですね、ごめんなさい、自慢のように聞こえたらごめんなさい、私はその一生懸命授業を受けて、一生懸命その人に病室で5教科ぐらい2ヶ月ぐらい教えた ためにですね、その時のテストが一番良かったんです。それは なぜかというと真剣に授業を受けてですね、受けた授業を人に教えるということは、教えながら自分もまたそれを復習するようなものですよね。最高の勉強になったんですね。その時私はですね、クリスチャンもやはり聞きっぱなしじゃなくて福音を伝える時にますます成長するということが分かったんです。皆さん、ですから私はどこの教会に使わされても分かち合いというのを強調するのは、受けたメッセージをそのままではなくて分かち合うことを通してですね、自分も他の人も恵まれるということ。私がその友人にその日の授業を教えたことは実は分かち合いだったんです。その日に私が学校の先生から教えられたことをそのままでもできるだけ分かりやすく教えることをさせていただいた。でも神様はそんな賜物を私にくださっていたので、私はもちろん他の人に教える職業に就きたいと思ってましたが、神様はその私の職業ではなくて牧師になるように、でもその賜物は生かされてるんですね。今皆さんに聖書の御言葉を私が学んで皆さんにできるだけ分かりやすくお取り次ぎするという使命に私は生かされていることを実は喜びとしているんです。私は何度か言われました。小板先生のメッセージは分かりやすいと。ああ、その時神様の栄光を期します。ああ、私は特別な頭のいいものではありませんが、この自分が学んだことを分かりやすく教える賜物をくださって感謝します。その使命に生きることができることを感謝しますと祈るものでございます。3番目、祈り。まずどんな職業に就いたか祈ってください。また聖書を読み、環境を吟味し、また人からの助言も受けましょう。そして仕事や職業を決めるときの判断の助けになります。4、安息日。ごめんなさい、神をですね、神を喜び感謝し礼拝する日を覚えて、これを聖なる日とせよ。6日間働いてあなた方のすべての仕事をせよ。7日目はあなたの神主の安息、主を礼拝し安息をし霊的な力を得る日である。礼拝を守れる仕事職場を祈り求めましょう。でも福祉関係でどうしても礼拝の日が仕事の場合は補うことができます。祈りましょう。仕事に出かける前に祈り、御言葉を読み、小さな礼拝を自分なりに神に捧げてください。また家に戻ってきたらホームページで礼拝説教を聞いて礼拝をすることを神は喜びます。最後に祈ります。私たちが神のあふれる恵みを感謝し、神を礼拝し、霊的な力を得て、主が使わされる職場、学校、家庭で神の栄光を表すことができますように。主イエス様の御名によって祈ります。アーメン。